まず、2点のうちの第1点、壱岐市の広報についてです。現在、壱岐市では様々な方法で情報発信がされています。壱岐市政の情報伝達手段として、最も直接的に発信されているのが、告知放送です。また、リアルタイムに発信されているものがホームページですが、これはパソコンやスマートフォンなどを検索できる市民は全体の半数以下に限られています。また、市政情報の伝達手段の一つとして、2011年開設された壱岐市ケーブルテレビの受信件数は、10月末現在で5161件、全体の7割程度というのが現状です。また、コミュニティ FM ラジオは、地元市や市民からの声などを発信されています。そして、毎月発行されています、広報壱岐や、各課からの案内チラシなど、自治公民館からの回覧板で配布されています。しかしながら、この自治公民館に未加入の方には実際には届いてないという声は聞かれます。また、チラシ等の配布量が多く、公民館長や班長の負担が大きい、回覧板は読まないし、回すのがめんどくさいから回さなくていいという市民の声もあります。一方、先日の11月26日から、LINE 公式アカウントがスタートいたしました。最先端の広報校長システムとしてスタートしております。また、Facebook、Instagram、Twitter などの SNS での情報発信は、地域おこし協力隊のメンバーが外部からの視点を入れて積極的に取り組んでおられます。しかしながらこれも、情報格差、デジタルデバイドが大きく一部の方にしか伝わっていません。このようにたくさんの方法で情報発信されていますが、なかなか市民には届いていないという現状について、市としてはどのように認識されているのかお尋ねいたします。
はい、総務部長。
3番、竹原議員のご質問にお答えをいたします。まず、現在の壱岐市の広報活動の現状と課題についてございますが、本市の情報発信における現在の広報媒体の主なものは、先ほど議員もいらっしゃい、おっしゃいましたけども、司法の広報壱岐、そして回覧及び括弧配布のビラ、報道機関への情報の投げ込み、壱岐市ケーブルテレビ、市ホームページ、スマートニュース、各種の SNS、これにつきましては、では、Facebook、Twitter、ブログ、Instagram などがございます。市の行事、イベントはもとより、各分野にわたる市政情報について、市民皆様をはじめ、当該の方にも含めまして、壱岐市に関する情報をお伝えするため、ただいま申し上げました各広報媒体を活用して、幅広い情報発信に努めております。広報壱岐では、壱岐市政だよりのコーナーで、各種手続きや制度のご案内など、市民皆様に身近な情報を、そして、ケネヤネピックアップニュースのコーナーでは、行事やイベントの情報を、暮らしの掲示板コーナーでは、市内における各関係機関、県保健所、警察、労働局、税務署などの問題の関連記事等を掲載するなど、市民皆様へ必要な情報をお届けをしております。壱岐市ホームページに関しましては、平成29年3月にリニューアルをいたしまして、まずトップページ上部に旬の話題をバナーで提示することで、 トップページの充実を図ったところでございます。次に利用者が見た情報に何通りもの方法でたどり着くことができるように検索方法の充実も図りました。使いやすさ、アクセスしやすさを重視し、利用者に優しいホームページを心がけております。竹原議員のご指摘にあります現在の広報活動の課題と捉えておりますのは、やはり紙媒体はもちろんでございますが、壱岐市ケーブルテレビ及び各種 SNS を使った情報発信とは、どうしても一方的、結局一方向、つまり一方的な発信となりますので、市民皆様並びに利用者の方々がお求めになる情報を即座に知り得ることが難しいケースもございます。また、ホームページに掲載している情報も、市政情報は多岐の分野にわたることから、検索に時間がかかるケースもあります。こうした課題の解消も含め、今後の広報活動につきましては、本会議の行政報告、そして先ほど議員からお話がありましたように、本年11月から運用を開始をいたしました、壱岐市 LINE 公式アカウントを活用してまいりたいと考えております。市内外の多くの方にご登録をいただき、本アカウントを活用いただくことで、壱岐市から市政情報やイベント情報、生活に役立つ情報をいち早く確実にお手元へお届けすることはもとより、市民皆様からの危険箇所等の通報、ご意見、ご提案等の受付を LINE で行うなど、双方向でやり取りが可能となります。また今後は LINE の機能を活用しまして、電子申請、オンライン手続きについても検討し、行政サービスの向上を目指してまいります。今後の広報活動につきましては、多様な市民ニーズに対応するためにも、何か一つに絞るということではなく、ただいま申し上げました各広報媒体を活用して、幅広く効果的かつ効率的に情報発信に努めてまいります。以上でございます。
竹原議員。
はい。すいません。課題についても、まとめていただいております。その点について少し追加の質問をさせてください。ですね、今公式 LINE ということだったんですけれども、現在の登録数とですね、あと、今市民からの声というコーナーも、希望の箱のネット上の声も公式 LINE に入っていると思います。あと、危険箇所等ですね、そのレポート、市民レポートっていうところもあったと思います。ここの、今現在の、まあ、声の数等が分かりましたら、お知らせください。
総務長。
ただいま竹原議員からいただきました質問でございますけれども、まだ開始して間もないということで、まだ職員の方にもですね、取り扱いの今周知を図っております。なるだけ早い段階というが、まあ、区切りをいいところでですね、今申されました登録数等を確認をいたしまして、また議会の皆様にも今の状況等を、お知らせをしながら取り組んでまいりたいと思っております。
ありがとうございます。ちなみに私が今登録しておりまして、全体の数としては685件という数字が出ておりました。あと、市民レポートのところにも投稿したんですが、ナンバーが33ってありました。だからもしかすると33件目なのかなというふうに、今朝ですねレポートしておりますので、そういうふうにちょっと見ております。まだまだ今から始まったばっかりということで、職員にもまだ周知ができてないという、まあ、そういう状況の中で今これからの課題にもなると思うんですけれども、ぜひこれは有効的に利用していただきたいという一つがございます。しかしながらやはりこれを、 利用できる方は先ほど あのホームページ等と同じでありますので、半数以下の方しか、まあ、利用できない状況ということです。それも踏まえて、壱岐市の広報の課題として私が3つちょっと、考えておりますことを今から述べます。1つ、チラシやホームページ、や広報誌、これは先ほども、答弁ありましたように一方向のみということでした。やはりお知らせしましたという体裁だけを整えるこうアリバイの広報とかやりっぱなしの広報と一般的に呼ばれています。で、本当に住民に伝わること、周知を、まあ、行き届かせているという目的にはなってないということが1点目で、2点目がやはり、住民の知りたいというニーズに合っていない、住民が何を知りたいのか、どんな公共サービスを必要としているのかなどの情報収集を十分にしないまま一方的に自治体の方が、知らせたいことを広報している。3点目、その広報された情報に住民が気づかない、目につきやすい工夫や興味を引きつける発信の仕方ができているかどうか、そこにはインターネットの利用が全体の半数以下ということで、特に独居や高齢者などホームページや SNS での受信は、情報は受け取りにくいというのが現状で課題だと考えております。一方ですね、壱岐市の広報費用について、この間から、確認させていただいております。先ほど言われましたように広報壱岐、各課からのチラシやカタログ、ホームページ等ですね、合計しますと今1000万ちょっとかかって、いるということでした。令和2年度の決算ということです。市の行政情報を伝えるためにまたこの情報を、市民は回覧板の配布という形で、手伝っている。で、実際には1000万円以上の経費がかかっていると考えます。こういう経費もかかっていながら、なかなか市民には広報が届いていないという現状です。また、壱岐市の人口について分析しますと、毎年400人から500人減少している。特に、限界集落と言われる、65歳以上が 50% の限界集落と言われる地域が、現在は、238公民館の45、つまり 18.9%、2割近くがもう限界集落と言われております。これが10年後になると、6割が限界集落と予測されております。また現在でも独居世帯が、2952件、全体の 22.7% が独居、また75歳以上は 21.3% となっております。このように10年後、高齢者、独居世帯の増加等が見込まれる中で、回覧板の利用はもう本当に困難になっている状況です。具体的にこのような改善策をどうお考えになっているんでしょうか。お願いします。
まあ、総務長。
竹原議員の追加のご質問にお答えをいたします。まず、先ほど答弁で申し上げました通り、LINE とかの活用で、それを活用、十分活用できない方もいらっしゃるということ、議員さんもその点を今ご指摘をされております。先ほどの答弁で申し上げましたが、まあ、必ずしも LINE だけで、オンライン上だけの発信を行うということではなくて、広報域とか、外来等の媒体での発信も、引き続き行っていくこととしておりますので、まあ、そこの点についてはご理解をいただきたいと思っております。 なお、まあ、国ではデジタル改革関連法案が施行されておりまして、デジタル庁等も発足をいたしまして、今後デジタル化は国の流れとして進んでいくものと思っております。本市でも壱岐市デジタル化推進本部を立ち上げまして、デジタル化推進を推進しておりますので、壱岐市 LINE 公式アカウントもその DX 推進の一環として取り組んでいるところでございます。それと、課題等に対する対応ということで、申されたと思っておるんですけども、自治体の広報に対する、まず役割ということをどういうものかと言いますと、まず地域住民に正しい情報を伝える、これがまず一番だと思っている。で、次に地域外の方に地域や自治体の魅力を伝える、これも PR として自治体の役割だと思っております。それとまた利害関係者、ステークホルダーという形になりますかな、そういう利害関係者同士をまたつなぐというのも情報発信の役割だと思っております。そういう中で、PR の仕方、情報発信の仕方、議員が質問の中で挙げてあります、広報の戦略といいますか、そういうところでいきますと、地域住民のニーズに寄り添った情報の発信が求められると。そして地域ブランド化を意識した広報が必要であると。そして、今までこう、表現的にはしておりませんでしたけども、やっぱりメディアとの良好なリレーション構築、これも必要になってくると思っております。それと費用の面で回覧板の利用についての見直しというございました。先ほども申しましたように DX の推進の中では将来的にはそういう方向に行くと思っておりますけども、現在まだケーブルテレビも接続されていない方もいらっしゃいます。そしてスマホの活用とかパソコン、インターネットの活用ができない方もいらっしゃるということは、やっぱりアナログでございますけども回覧というのは今のところ必要だと思っておりますので、段階的に見直しをするなら、その辺市民のご理解を得た上でですね、考えていきたいと思っております。以上です。
竹原議員。
はい。すみません。はい。ここで、令和2年度の改訂版されました、壱岐市行財政改革の実施計画について確認いたします。行政の情報化の推進、総務が担当ということで、市民の利便性の向上、広報広聴機能の強化を目標とする。そこでも、効果的、効率的な情報発信。そこには2点ありまして、ホームページの充実、各種 SNS との連携、利便性の高い運用。2つ目が、壱岐市ケーブルテレビの活用推進。そこには、広報誌、ホームページ等のリンクと書いてあります。やはり、ここでは、広報は、広聴と、距離一体、ということを、きちっと明記しておりされておりまして、そこの、両方の機能を強化するっていうことを、実施計画にも掲げておられます。ここで、9月議会の一般質問では広聴についてお尋ねしておりますが、この広報について、も市長にお尋ねしたいと思います。今後どのような広聴、広報を考えた場合の広聴活動を検討されて、9月からですね、今までされてきたのか、また、以前は市政報告会やタウンミーティングはしなくてもいいということでお答えいただいておりましたが、コロナ後もそのいうことはするつもりないのかという広報を含めた形での、答弁をお願いしたいと思います。
総務長。
はい、竹原議員のご質問にお答えします。確かに9月議会の中で、議員、ご質問で、例えば市政懇談会の開催の中で、ウェブの開催はどうかとかその辺の質問もいただきました。市としてもその辺につきましては現在いろいろ検討はしておりますけれども、まずはその町内先ほど話しております取り組みを進めておりますデジタル化による各行政サービスのさらなる利便性の向上というところに焦点を置いておりまして、まあ、ウェブでの施政懇談会あたりの開催につきましてもまだ今後の課題だと思っております。それに対して取り組まないということではございませんで、総合的な判断そして時期そして予算的なところ人的なところ総合的に判断しまして、取り組んでいきたいとは思っております。以上です。
竹原議員。
はい、わかりました。広報とは、校長から始まると考えます。まずは市民の声を聞くこと、校長を、今一度徹底 していただきながら、市民が望むことを広報しないと市民には伝わらないということです。行政の広報は信頼関係、市民と行政との信頼関係を築くことから始まります。ぜひ明確な目標目的を持った広報活動の計画をすること、つまり戦略的広報、これが必要です。そして目標を達成するための具体的な方法、これは戦術となります。戦術的広報も必要になってまいります。このようなことを考えて、各現在の壱岐市の広報の、状況は各本当に皆さん頑張っておられるんですが、どうしても各、部各課がメインで、その各、部の横断的な組織ができていないように今回お話を聞きながら感じております。ここがやはり一番壱岐市に欠けているのではないでしょうか。戦略的な広報をするために、3つを提案いたします。戦略的な広報をするための、まず計画ですね。これは以前には、地域情報化計画というものが作られていたと思います。これが2012年に作られてその後できていないと聞いております。やはりきちっとした計画がないと実施はできないということで、早急に計画を策定する必要があるのではないか。2つ目は効果的な広報、市民に伝わる広報にするための企画ですね。これが必要です。それをするためには3つ目です。広報戦略を総合的に調整する組織、今各部がそれぞれにやっているものを横断的な視点で、調整する組織を作ること、この3点を提案いたします。行政の広報は、職員全員、職員だけではなく、まあ、市民も巻き込んだ全員広報を基本とすると考えます。そして、具体的な戦術として繰り返しになりますが4点。まず1点目、地域情報化計画書の作成。これはですね、双方向のコミュニケーションで市民の声を拾い、市民を巻き込んだ市民目線の広報活動、高齢者や障害者、外国人への広報も効果的にするということ。現在、壱岐市では85名の外国人の方がいらっしゃいます。障害者の方も高齢者の方もたくさんいらっしゃいます。その方も巻き込んだ形での、計画書の作成が一つです。で、2番目はやはり情報格差、デジタルデバイド解消のために、そういう困っている方たちが相談できる窓口を設置すること、また、情報活用支援員の育成と訪問支援員の派遣などの整備。3点目、デジタル化推進のために各部署の広報担当を決めていただきながら、そういう広報委員会の設置や 情報と広報を一元化する組織、例えばですね、まあ、広報戦略課というようなものを部署を作るのが3点目。最後に、4点目です。外部からの視点を入れた情報発信、更新は持続的にする、情報は最新版にするということで、4つの提案をいたします。この最新版というのが、ホームページを見ますところ、なかなかデータが、平成26年のデータで止まっているものとかありました。ここら辺も外から見る方にとっては一番の窓口になります。ぜひ情報も最新版にするということで提案いたします。最後に、戦略的広報ということで提案させていただきました。これについて、できれば市長の見解をお願いいたします。
白川市長。
具体的に、ご提案いただきましてありがとうございました。ぜひ参考にされていただきたいと思っております。
竹原議員。
はい、行政のデジタル化が非常に進んでいる、まあ、外国の話になりますが、バルト三国のエストニアや、北欧のデンマークなどは生活満足度が高いと言われております。やはり本市も市民から生活が豊かになった、便利になったと満足していただけるようなデジタル化も含めて、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化の取り組みも、推進していただきたいと思います。このことによって、息の良さを外部にも発信し、市民が住みやすく、外部の方にもその良さが伝わり、観光や、移住の促進へのでもつながると思っております。ぜひ前向きに検討していただきながら、この、皆さん頑張っている広報がもっともっと進んで、それも戦略的にしていただきたいということが、まず1点目です。1点目の質問を終わります。続いて2点目に行きます。2点目、壱岐市の付属機関等の委員の選任方法と、女性の登用についてです。では、壱岐市男女共同参画町内推進本部と、壱岐市男女共同推進講和会との意見交換会を去る10月25日に実施いたしました。1時間という制約の中、各界の事前の提言に対する回答を受けて、率直な意見交換を実施いたしました。このような意見交換会を実施している県、自治体は県下ではほとんどないという先進的な取り組みと評価しております。その中で各委員会、各委員から一番多く意見が出された問題、これが、女性登用についてです。その点について今回質問いたします。壱岐市自治、基本条例第18条では、市長等は付属機関等の委員を選任するときは、原則としてその全部または一部を市民の公募等により行い、市民の多様な意見を反映しなければならないとありますが、現在の委員選任についてかなり偏りが見えます。具体的には審議会等の総数が今52です。そのうち公募を実施している委員会は2つです。壱岐市男女共同参画推進講和会と壱岐市景観審議会の2つのみです。そのうち女性の委員は2人、公募のうちですね、公募の中で女性の委員が2人、男性が1人という計3名になっております。また他の全体の52の委員の割合、52の審議会等の女性の委員の割合を調べて円グラフにしております。ちょっと分かりづらいですね、分からないですね はい、すいません。ここでですね、女性委員が2割に満たない委員が、なんと 55%、半数以上が、2割に満ていません。ほぼ、男性委員で、審議されているということですね、現状が。市民の多様な、意見が反映されているとは考えられません。令和6年の女性委員登用率の数値目標が 26% になっておりますが、それを達成しているのは、ここの黄色の部分の17委員会、17% のみになっております。つまり、8割強の委員会はまだ達成できていないというのが現状です。そこで、第3次、壱岐市総合計画基本目標 3-7、人権、男女共同参画、社会の形成の主要政策1、男女共同参画、社会の実現に向けた環境づくりの中で、政策、方針決定過程への男女共同参画の推進というところで、男女が共に参画することができ、双方の意見が対等に反映されるよう、女性の参画機会の拡大に向けて、女性人材の育成や意識の啓発を行うとともに、市の審議会等への積極的な登用の推進を図りますとあります。また、政策目標としては、令和6年度女性委員登用率を 26% にしてあります。また、令和8年度までには登用率を 30% にするという目標も掲げてあります。ここで、1つ目の質問です。現在の女性登用率が 22% ですが、これを目標を達成させるために、具体的な方法はどのように考えられているのでしょうか。また、2点目が、女性の人材バンクと言われます。このことについても質問です。以上の2点、お願いいたします。
白川市長。
竹原議員の2点目のご質問、第3次壱岐市総合計画に掲げている女性委員登用率の数値目標、令和6年度までに 26% をどのように達成するのか、またそのための選任方法についてにお答えをいたします。女性登用率の目標を掲げておりますのは、議員ご承知の通り、女性と男性があらゆる分野に対等な立場で参画し、共に責任を負う社会の実現を目指す意識といたしまして、それを実現するためには、市の政策、方針決定過程へ多様な視点を導入し、幅広い議論を行い、新たな発想を取り入れていく必要があるためでございます。そのため、人口の半分を占める女性の皆さんが市の審議会や委員会の委員として参加する割合をさらに向上させ、最終的には男女の人数をなるべく均衡させることを目的としております。具体的に申しますと、今まで古来日本の文化の日本文化の考え方の中に、農業漁業は男性の意見が重要だとか、子育てや介護は女性の意見が重要といった無意識の思い込みがございますけれども、そうではなくて、農業も漁業も子育ても介護も教育も、あらゆる分野に男女どちらの意見も反映させることが、今まで気づかなかったことに気づく機会となり、今よりさらに暮らしやすい社会が実現できるという考えのもとに、女性の登用を推進しているところでございます。各種委員会や審議会、少し数字が議員とは違うようでございますけれども、報告を受けておりますのは、総数51の期間のうちに、ゼロの期間が4、1人が26でございまして、ゼロまたは1人が51期間中30期間、約 59% となっております。また、女性登用率につきましては、令和元年度は 17.9% でございましたが、令和3年度においては 21.8% と着実に女性登用が進んでいるおりますものの、今後どうやってこの目標、どうやってこの目標を達成するかでございます。団体推薦委員については女性委員の占める割合が依然として低いことから、関係団体に対し委員の選任に推薦にあたっては、女性を登用推薦していただくように格段のご協力を、引き続き要請をしてまいります。また公募等を活用し男女双方からの応募が促進されるよう配慮しつつ、所属や肩書き、経験年数にとらわれず幅広い人材登用に努めるなど、女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう検討を進めますとともに、各課と連携を図りながら適切なフォローアップを行ってまいります。先ほど申されました代表を務めていただいております壱岐市男女共同参画推進懇話会、去る10月25日に開催されておりまして、委員10名の皆さんと部長等で、構成をしている、壱岐市男女共同参画推進本部との推進事業に係る意見交換を開催していただきました。この中においても女性登用率についてのご意見をいただき、目標の達成に向けて努力するとともに、ただいま申し上げました各種団体等への女性登用の要請も取り組んでまいります。なお市職員もこのことを認識する必要があることから、来年2月に長崎県男女共同参画推進センター長を講師にお迎えいたしまして、男女共同参画社会の重要性や女性登用の必要性等について研修を実施するよう計画をいたしております。また平成28年より女性人材バンク、椿ポケットと呼んでおりますけれども、を創設し、女性人材の登録を進めております。これは審議会、委員会の委員選任の際に、女性候補者がいらっしゃらない場合に、登録された方の中から候補者として推薦させていただくものでございます。専門的知識がなくても申し込みは可能ですので、多くの女性の皆様にお申し込みいただき、これまでの経験、関心のある分野に対してご意見を賜り、姿勢に反映させていただければと思っております。現在、登録者は14名で、募集は広報誌やケーブルテレビで行っておりますが、伸び悩んでいる現状にございます。今後は女性団体やまちづくり協会を通して呼びかけを行い、女性の皆様にご理解いただきたいと考えております。
ギャラ議員、
はい、具体的にありがとうございました。今市長からもありましたように、これが分かりますか、椿ポケット のイメージキャラクターを、これは市の職員さんが作っておられますホームページ等でこれは拾ってきたんですけれども、こういうことも一生懸命されておりますが、なかなかこれも広報ができていないって、今現在14名ということですので、ぜひこれを増やすのが一つと、また、先ほど言われましたが、実際には人材バンクの流れが、なかなかこれも市の職員さんもご存知なかったりしてるのかなっていうです。この間の、公募がありました時も、実際はこのバンクを使われておりませんでした。で、登録者の紹介、問い合わせを各部から、しますと、その閲覧申請という形でと問い合わせをしていただくと、制作企画課からその登録者の紹介や推薦をするというこの、バンクの流れになっております。ぜひこういうものも活用していただきながら、登録者も増やし活用も増えるように、これもやはり広報かなと思っておりますので、はい、ありがとうございました。実際には、この、ですね、システムを6年前から実施されております。で、これは女性のバンクですけれども、実際には、女性に限らず、また提案ですけれども、一人の委員が複数たくさんの委員の 審議会の委員になるっていうことは、やはり偏った意見になると思いますので、そこら辺の上限も委員、一人の委員が持てる委員数の上限も決めていただくといいのかなと考えております。そうすることによって、なるべく多くの方に委員になる機会を提供するっていうことが必要だと考えます。最後に、壱岐市が、離島として初のモデル地区となりました、SDGs の5番目のゴール、ジェンダー平等の観点から、これからの壱岐市の政策方針決定過程への女性の参画について、しっかりと市長も今述べていただきました。また来年2月には、県のセンター長ですねの講演を、市の職員さんも学んでいただく、とても大事なことだと思っております。11月議会では女性の暴力防止ということで、皆さんパープルリボンをつけていただき、またパープルのマスクもつけていただきながら、そういう、意識の向上とですかね、女性に対する暴力防止っていうことを意識していただきました。本当に、これも画期的なことです。県の、デート DV 長崎、DV 防止長崎の代表の方がものすごく驚かれました。こういうことが議会でできるんですね、と。やっぱり、その一つ一つの積み重ねで変わっていくということが、前回の11月議会でも、外へ発信できたことだと思います。推進本部の本部長のご協力が あってできたことだと思います。ぜひ今後ともですね、町内全体の取り組みとしてこれも、推進していただきたい。ぜひ、本部長の見解も一言よろしいでしょうか。
はい。部長。
はい。
先日は、細かいと、そして推進本部との意見交換会をさせていただきました。ありがとうございました。2年前に引き続き第2回目ということで、県内でもですね、こういう意見交換会をしているところは少ないというふうに聞いておりまして、今後ともご意見いただけながら、進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。
竹原議員、
協力しながら壱岐市がこのジェンダー平等5番目の目標のゴールに少しでも近づけるように、本当に地道な取り組みから一つ一つ積み重ねていくことが大切だと思っています。ぜひ今後とも継続した形でご協力のほどよろしくお願いいたします。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。